皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年9月24日金曜日、週刊自閉症ニュース第149号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。京都新聞9月20日のニュースです。障害ある子に馬のぬくもり、盲目の山下さん活動2年。京都。難病で視力を失った山下泰造さん62歳が、馬との触れ合いを通じて生きる楽しさを発見してほしいと、知的障害や自閉症の子どもたちを対象にホースセラピー障害者馬っ子の会を開いています。自然の中で馬にまたがる子どもたちの元気な声に、少し成果が出てきたかなと微笑んでいます。ある休日、南丹市にある大学の馬場に、ダウン症や自閉症などの子ども約20人が集まりました。子どもたちは父母やボランティアに支えられ、ゆっくりと馬の背に腰を下ろします。3人の大人に付き添われて馬が歩き始めると、最初は不安そうな子どもたちも、いつもと違う視界や揺れに笑顔がこぼれます。お馬さん乗りたい、順番待ちではしゃぐ子どもたちの声を山下さんは穏やかな表情で聞いています。40歳の頃、難病の網膜色素変性症と診断され、50歳を過ぎて視力を完全に失い、将来を悩んでいた頃、家族らに連れられて出かけた北海道の牧場で馬に出会いました。初めて触れる馬のぬくもりや心地よい振動に、こんなに楽しいことがあるのかと感動したといいます。自分も馬に生きる勇気をもらった、こういう体験を必要としている人に届けられないか、支援者を集めて2008年会を立ち上げました。設立から2年、子どもたちに変化が見え始めたと山下さん。1年前から参加する7歳の女の子は、以前より言葉が増えました。馬が大好きな8歳の女の子は、他の子供たちが乗っている間順番を待ちきれませんでしたが、最近は順番と自分に言い聞かせるようになったといいます。子供たちの姿に父母も喜び、障害がある子供が馬に乗れる機会は少ない、自身も障害があるというのに、山下さんの好意と熱意には本当に感謝ですと話しています。読売新聞9月24日のニュースです。発達障害児らに勇気、島根。自閉症など発達障害を持つこの親らがバンドマンマミーヤを結成。9月25日松江市立の小学校でステージデビューします。いずれも青春時代に音楽に打ち込んだかつてのバンドマンや合唱少女で、20歳から50代の11人。演奏を楽しむ姿を見せることで、我が子や他の親たちに勇気を与えたいと練習に励んでいます。バンドは市民団体、県言葉を育てる親の会松江支部の会員や OB を中心に1ヶ月前誕生しました。同会は、コミュニケーションに問題を抱えるこの親たちが集い、悩みを語り合い、キャンプなどを楽しむ交流の場。穏やかな心で子と接するために、まずは親が人生を楽しもうがモットーで、バンド名マンマミーヤには、子をありのままに受け止めようというメッセージと、音楽を楽しむ親の姿を見てほしいという思いを込めました。ボーカルの主婦安本さんは、重度の自閉症の長男21歳と アスペルガ症候群の次男、18歳の母親です。長男の障害が分かって以降、療育に追われて笑うことも少なくなっていました。しかし、同じ悩みを持つ母親仲間と、どんなに疲れていても月に一度おしゃれをして街中へランチに出かけようとルールを作り、自分の時間を作るよう努めた結果、心に張りが生まれ、子供にも優しく接することができるようになったといいます。親が生き生きしていれば子供も嬉しいはず。ママミーヤを見て、他の親たちが私だって負けずに何かを楽しむぞと思ってくれたらと張り切ります。9月25日、当日の支部勉強会は午後1時半に始まり、演奏は2時からの予定。約50人の会員らを前に、連続テレビ小説ゲゲゲの女房の主題歌ありがとうやルージュの伝言など4曲を披露します。障害者の働く場ニュース、9月19日のニュースです。札幌市が発達障害者の支援をまとめた冊子を交付。北海道、札幌市が立ち上げた市内の就労支援関係者によるプロジェクトチームが、自閉症などの高機能広範性発達障害のある方への理解を促すことを目的として、一般の職場向けに発達障害のある方たちへの支援ポイントをまとめた冊子を制作しました。冊子では分かりづらいと思われがちな発達障害の特性や、発達障害者のいる職場内で起こりがちなすれ違いや、職場で問題が起きた時の対処法がイラストで分かりやすく説明されています。冊子のダウンロードはホームページ内から無料で行えます。冊子の巻末には相談窓口一覧等も掲載されていて非常に便利です。タウンニュース、9月23日のニュースです。障害児と家族を招待、ズーラシアが参加者募集、横浜。障害を持つ子どもたちとその家族を日中の動物園に招待する国際的イベントドリームデイ・アット・ザ・ズーが11月9日火曜日に横浜動物園ズーラシアで開催されます。今回は休園日を利用、参加者は入園料と駐車料金が無料になります。対象者は原則身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳を持っている子どもとその家族300組になります。応募はズーラシアのホームページから申込書をダウンロードし、ファックスまたは直接申込フォームから。9月30日木曜日必着です。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
よ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、毎日新聞2010年9月18日、東京朝刊で掲載された野沢和弘さんのコラム、猫のあくび、ウィング先生をご紹介させていただきます。ウィング先生、モーツァルト、バッハ、ベートーベン、ほんのちょっと聞いただけですぐに曲名を言えました。娘はとてもクラシックが好きだったんです。今年3月、ロンドン郊外の研究室を訪ねると、穏やかな顔でローナ・ウィング先生は迎えてくれた。自らも自閉症の娘を持つ母として、イギリスの自閉症協会の設立に関わった。アスペルガー症候群、自閉症スペクトラム連続体という概念を提唱し、今日の自閉症研究の土台を築いた偉大な研究者、なのである。音楽の他に娘さんは何が好きだったのですか？ パンダ、ティーポット、電車に乗ること、お宅の息子さんは？ロックを聞くこと、自転車、食べることです。うちの娘は乗馬も好きでした。うちの息子は風呂に入ることも好きです。うちの娘は水泳がとても好きでした。ウィング先生と私のやりとりを同行した内山時雄医師、福島大学教授が笑って眺めている。80年代の頃まで日本では自閉症への誤解がよく見られた。親の愛情が足りない、しつけがなっていない、そんな言葉で傷つけられる親は多かった。日本の研究者たちは海外の積んだ実践を懸命に取り入れた。ウィング先生のもとにも若い研究者が訪ねた。内山医師はその一人である。親と親はすぐに通じるものがありますね。数年前に娘さんを亡くしたウィング先生は微笑んだ。少し寂しそうな横顔を冬の日が優しく包んでいた。以上、毎日新聞9月18日東京朝刊に掲載された野沢和弘さんのコラム、猫のあくびウィング先生でした。私は今年の8月 P&AJ パンダ J 主催のイギリス調査報告会、触法発達障害者の共生と支援を考えるという報告会に参加しました。その際、野沢和弘さんが今回のローナ・ウィング先生とお会いした際の別のエピソードを話されておりました。私自身、それまでローナ・ウィング先生といえば雲の上のとても遠い存在のような気がしておりましたが、その時の野沢さんのエピソードや今回の猫のあくびで自閉症児の親としての姿は、逆にその部分ではとても近い存在のように感じました。ローナ・ウィング先生の研究の功績は、この先も自閉症研究の土台を築いた偉大な研究者として残っていくことでしょう。以上、今週のピックアップのコーナーでした。さて、そろそろお別れの時間です。次回150号の配信は10月1日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。